皆さんおはようございます。伝道礼拝を皆さんと一緒に持てることを本当に感謝しております。伝道礼拝で取り上げるメッセージが本当に単純で、しかし私たちの人生生活においてとても大切な神様の語りかけのことは思われるものを選んでおります。今日は試練の解決というテーマの中でコリントの第1の手紙の10章の13節を読んでいただきました。もう一度皆さんと一緒に最初にこれを読んでいきたいと思います。それこそお話が何であったか、そういう聞いたお話をすぐ忘れてしまうことでありますけども、聖書の言葉は必ずですね、心を開いて受け止めていただければ残りますから。そしてこの言葉に、聖書の言葉に命が力がありますから、ぜひ今日の大切な言葉に心を開き、思い巡らしいこの言葉を受け止めていただきたいと思うんですね。で、今度は12節から読みたいと思います。コリントの第一の手紙の10章の今13節を読んでいただきましたが、12節から読みましょう。12節と13節です。一緒に、皆さんと一緒に読んでみたいと思います。はい。だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道をも開いてくださるのである。はい。二つのことを今日分けてお話したいと思います。この言葉からお話したいと思いますが、まずあなた方となった試練というね、この試練ということについて少しお話したいと思います。そしてもう一つはこの13節の全般のお言葉について少し説明を加えさせていただきたいと思います。まず試練ということですね。皆さん、私たちの人生にはですね、苦難、試練、誘惑というものがもう必ずあるわけであります。人生は楽しい、嬉しい、美しい、素晴らしいという好ましい良いものばかりではないのですね。本当に目を開いて現実の私たちの人生をよくよく見ていきますときに、どんなに一生懸命やっても、どんなに真面目に生活したとしても、どんなに神頼みをしたとしても、私たちの人生には突風、地震、火事が起こってきます。人によりまして経済的な問題、貧乏の問題、病気のこと、家庭の不安、子供の問題、人間関係のさまざまな誤解、あるいは最後にやってくる死別という、また自分自身の死という、まあ、こういうですね、さまざまな苦難の嵐に私たちはもてあそばれるのでありますね。ですから、明日の言うように、すべての人間の共通言語は何か、それは苦難である、苦しみである。みんなこれは納得じゃないでしょうかね。人生すなわち生きることは苦しむことだとこう言われるのであります。で、この私たちがこの人生によって必ずこの人によって違いますけども、苦難というものに、試練というものに合うわけでありますけども、この苦難について私たちがどう考えているかということはすごく大切な問題なんですね。なぜ人生に苦難が訪れるのか、なぜ私の生活の中にいろんな問題が起こってくるのか、それはですね、その人の持つ人生観、世界観によって理解をするわけであります。何度も申し上げておりますが、キリスト教信仰というのは価値観、人生観、世界観のことだ、そういうふうに申し上げておりますが、苦難に対してどう考えるかということですね。これとても大事ですね。まあ、その人の持つ人生観、世界観によってそれは皆考え方が違うんだということでありますけども、もっと簡単な言い方をするならば、その人がどんな神様信じているかによって変わるんです。皆さん、 4つほど挙げられると思います。1つはですね、因果応報という考え方なんです。苦難についてのこれ解釈だ。これ一番私たちがよく知っている、あるいは身に染みている考え方なんですね。これは汎神論的世界観から来ている考え方なんです。日本の諸宗教みんなこれになります。仏教も神道もそうなります。新興宗教もみんなこれになります。因果応報、因果、それは因果だ、全てのことにおいて因果だ、まあ、こういう考え方ですね。因果と因果応報というのは皆さんもご承知のことだと思いますが、前世であるいは過去の善悪の行いが原因となりまして、その報いとして現在に悪いことや不幸がもたらされるという、こういう考え方ですね。分かりやすいです。だけどね、前世の因果なんて言われますと、私たちは本当にどうしてか分かんないですよ。本当にもう混乱してしまいますね。聖書はどう言ってるか。イエス様はヨハネの福音書の9章の3節は有名でありますけれども、これを庶民から否定なさいました。イエス様はこの人が罪を犯したのでもなく良心でもない、神の技がこの人に現れるためですと、道端で生まれつきの盲人、おこじくさもしておりました、この盲人の目をそうして開いてくださったんですね。もう一つ、偶然という考え方があるんですね。苦難ということについて、もう仕方がない、これ偶然だと。これは無神論的世界観から来る考え方ですね。無神論も一つの、この一つの思想に、イデオロギーに立つわけでありますが、これを絶対化するときに、これは一つの信仰だと見ていいかもしれませんね。一つの偶像であります。これ偶然ですから、仕方がないわけなんです。何とかしなきゃいけないということですね。そしてその何事にも、出来事にも、意味なんてものは見られない。人生そのものが無意味になってしまうという、こういう課題がここにもありますね。三つ目ですね、この神様の誠実、何でも神様悪いこと、みんな神様の責任にするという、こういう考え方があるわけですよ。これも私たちはちょくちょくやるわけですね。理神論的世界観という、難しい言い方をするなら、そういう考え方に。神様が、その天地万物を創造されたけども、あとは何もしないで、そっぽ向いてですね、放ってから、神様は遠くからそっぽ向いて見てるだけだと。神も仏もあるのか。神様にひどいことをしようって言ってですね、私たちが、すべての苦難や出来事の、不幸の出来事の原因を、このそっぽ向いてる神様に押し付けます。因果応報、偶然、あるいは全てのこの不幸を神様のせいにかぶせる。私たちは日頃ですね、神様に対するこの誠実な言い方なんか神様が全然考えない、いろんなことが起こってきたら神様神様どういうことや、こういうふうにですね、よくやっちゃう、言っちゃうわけですよね。陰口になるですね、神様。さあ、もう一つのことです。もう一つの考え、これこそ私たちが聖書から教えられている考え方です。苦難というものはやはり本来人間の罪深さ、神と人間との関わりのほうに破れから来ているということが聖書に書いてある。そしてこの神の前の人間の破れというものが全被造物に読んでいるということが聖書には書いてあります。しかしながら神様はそういう人間もそういう世界を放っておかれなかったというのが聖書が言っているところですね。神様は良き備えをして時満ちて神の御子イエス・キリストをこの地上に人として使わし、そしてこの人類の人間の全ての罪を背負わせ十字架につけてこれを裁いて罪の許しとあだ名を成し遂げられた。その時から神様はこの人間の受くべき苦難の内容を全く変えてしまった。これがね、私が理解している 苦難の意味なんです。